お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。こうして前にこうして礼拝を捧げることができます。幸いをありがとうございます。主よ、あなたに今日も私どもの精一杯のそして最高の礼拝をお捧げいたします。あなたはそれを受けるにふさわしい方であり、あなたが私たちを作られたのも、私たちを選ばれたのも、私たちをあがない私たちのために人となられ、そして私たちのために傷を負ってくださったのも、私たちのために裏切られ、私たちのために十字架を負ってあの丘を歩かれたのも、私たちのために人々からあざけられ、鞭で打たれ、私たちのために顔を殴られたのも、私たちのために唾をかけられたのも、私たちのために釘を打たれ、私たちのために高く引き上げられたのも、私たちのために脇腹を槍で刺され血を流してくださった神様、そのすべてがあなたの豊かな私たちに対する愛のゆえであったことを覚えて感謝をいたします。これだけ愛されて、私たちは週の初めに私たちの精一杯をあなたにお捧げいたします。あなたは私たちの賛美を受けるにふさわしい方であり、あなたは私たちが捧げる礼拝と祈りを受けるにふさわしいお方であられます。主よ、あなたに今も後も常しえまでも栄光がありますように。神様、やがて地の上に住む者、地の下にあるもの、天にあるもののすべてがイエスは主であるとやっと分かる時が来ます。その時ではもう遅いと思う、そういうことを思います時に、神様、どうぞ主よ、今この時に、この恵みの日にイエスは主であると告白する者がこの国において、あるいはこの世界の地の表において一人でも多く起こされますように、お祈りをお捧げをいたします。主よ、あなたに常しえまでも栄光がありますように。心から御前に集う方々と心合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。おはようございます。感謝します。マルコの五章に登場する名もなき女性です。長血を患い、体から血液が失われ落ちていく、それを彼女は止めることができない名もなき一人の女性です。福音書の中に、三つの福音書の中に何度も登場しておられるんですが、しかし私たちはその名前を知りません。彼女が苦しんだことを私たちには分かっています。12年という長きにわたって、彼女はその血液のシミを見るたびに、ため息とともに心が落ち込んでいきます。命は血の中にあるというのが聖書の教えであり、それは事実ですけれども、その命が自分から失われていく不安ですとか、命が今日も私から失われていくという恐怖、どうして私だけがこんな目にという悲しみ、私何かやったんだろうかという罪悪感は、その彼女の血が減っていくその回数に比例していくように増大していくのであります。それだけではありません。イスラエルの民を守るために神様が備えてくださった律法は、 その異常な状態を汚れていると定めていました。彼女はそれゆえに家族からも離され、隔離され、友達からも離れて生きることになります。誰かに触れることは許されません。誰かの肌触りを感じることももう許されない。そうした12年を彼女は生きてゆき、そして13年目を迎えようとしている。自分がいると人を怪我してしまうから誰かに触れることができないのであります。悪い影響を家族に与えてしまうから離れているのであります。悪い影響を社会に与えてしまうから社会から離れて生きるのであります。悪い影響を教会に与えてしまうし、教会からも好かれていないからと自分を人から離して生きていく、思うことはこんな自分はいてもいいのだろうかと思うのであります。こんな自分は生まれてこない方が良かったんじゃないかとまで思うのであります。そんな気持ちが彼女が血のしみを見るたびに湧き上がってくる。そんな自分を変えようと彼女はしていました。諦めたのではありません。自暴自棄になったのでもなく、どうにでもなれと嘘吹いたのでもないのであります。彼女は一生懸命この状況を変えようといろいろと努力をしてみました。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされたと書いてありますが、彼女は医師たちを頼ったのであります。そして持っているものをすべて使い果たしたとありますが、自分の持ち物を貨幣に交換してお金に変えて、そしてそれを使って自分の今の状況を変えようと努力したのでありますけれども、26節が言っているところはむしろもっと悪くなっていったと書いてあるのであります。お医者様に頼ってみた、人に頼ってみた、お金にも頼ってみたけれど何の甲斐もなかった。それどころかむしろもっと悪くなっていった。彼女に残っているのはもうあとは自分の力だけです。でも自分でこんなに頑張っているのに彼女は止めることができない。ブレーキが効かないまま積み重なっていく自分の汚れ、それが彼女の現実だったのであります。もし皆さんがこの彼女と同じ立場にあったら、いやあなたがこの彼女だったら一体どのような気持ちになることでしょうか。もう残っている手段は自分しかないのに、その自分が役に立たないのであります。これと同じことを私たちも経験することがもしかするとあるんじゃないかと思っています。罪のない人はいません。 義人はいない、一人もいないので、汚れてない人はいないのであります。だから私たちは誰もがこんな気持ちになります。どんどんどんどん自分が悪くなっていく恐怖があり、それが12年という長きにわたってしまったという恐怖があり、そして周りを見渡すと問題が全くないように見える他のクリスチャンたちの姿があります。あなたと同じ悩みを持ったことがなく、あなたと同じ過去を味わったことがなく、あなたの抱えた悩みのことを理解できない人たちが、こんなに仲が良くて、こんなに親しくてもすぐ隣に座っている。時々皆さんの中には怒りに似たような妬みを覚えるのかもしれないと思います。あるいは悲しみの形をとってあなたを襲うことがあるのではないかと思います。もしかすると皆さんの中には周りの人を傷つけては、あるいは誰かを裏切っては、自分はここにいていいのだろうかという思いに駆られたり、どうにもならない状況に絶望するような人たちがいるのかもしれないと思います。それでも私たちは何もしないわけにはいきません。何かしなくては状況は決して好転しませんから、人に頼ってみるのであります。あるいは何かにすがってみるのであります。しかしそこから見えてくるのは、結局最後には自分の力しか残っていないと思い、努力が足りないんだと、祈りが足りないんだと、何かが足りないんだと、そう思いながら、それでも一生懸命一生懸命に変わってみせる、今度こそ変わってみせると努力するのであります。しかし血のついた服を見るたびに、自分の長血が治っていない現実に引き戻されては、涙したあの女性のように、私たちも自分の力で変えられない自分の姿に絶望し、鳥肌が立つような恐怖を覚えるのであります。しかしこの女性は、この無名の女性は、どこかでイエス様の話を聞きます。それで彼女はほっとするのであります。自分が最後の砦ではなかったと、自分の力がもう最後の手段だと思っていたところで、そうではなかったということにほっとするのであります。そして彼女は信じます。イエス様は私のことを救ってくださると。そして彼女はイエス様のもとに近づいて行きます。信じて歩き歩み、人をかき分け、イエス様の衣の上にかぶさっている先生であることを示す、その衣の四隅についた房に、その高さまでへり下って、四つん這いのようになって、彼女はイエス様に触れなくても、 この衣の房にさえ触れば私は治ると信じて、一生懸命に手を伸ばしたのであります。そして彼女がその衣の房に触れると、彼女の血の源が乾いて、彼女は癒された。やっと止まったのであります。誰も止められない、お金も止められなかった、転がり続けるその悩みが、自分の力で止めようとしてもいつも崩れるばかりで、加速度を増して転がり続けるその悩みが、衣の房に触れた時に止まったのであります。やっと私変われた、私変わったと彼女は思わず電話をかけていきます。私変わったと、私前みたいなものの考え方していないと、そしてイエス様のもとに彼女は立って、そしてイエス様に自己紹介をし、そしてイエス様と出会うのであります。するとイエス様は講壇から彼女にメッセージをしてくれた。その御言葉、その説教は、あなたの信仰があなたを救ったのですと。信仰義人のメッセージを主は彼女にされるのであります。あなたが信じたから、あなたが私が救えると信じたから、あなたは救われたんだと優しい声を聞き、その次の週にはイエス様は、安心して行きなさいと派遣のメッセージをしてくださいます。大丈夫だから、もうこれからは絶対に大丈夫だから、血のしみのことなど心配しないで、安心してこの死を歩んでいきなさいと送り出してくださるのであります。そうした福音のメッセージと合わせて主は、もう苦しむなよと慰めの言葉をかけ、これからは健やかでありなさいと励ましのメッセージをしてくださるのであります。牧師からその講談から聞いても嬉しくなるようなそのメッセージです。あるいはあなたが不思議な体験をし、御使いがあなたの前に現れ、そうした予言の言葉を聞いても嬉しくなるようなメッセージです。しかし彼女が聞いたのは、彼女を作った人となられた神が、将来彼女を裁くはずだったその神、当本人が彼女にそれを直接伝えてくださったのであります。想像することをさらに許していただければ、彼女はその人生の最後、この地上の生涯を終えるその時に気づいたことだと思います。その死を迎え、そしてその後神の裁きを免れている自分の姿を見、キリストに迎え入れられるその時に、イエス様は信じた時のあの時に、私の体だけではなくてこの心の汚れまでも癒してくださったのかと気づくのであります。私はこの彼女だったらこう思うことでしょう。自分の体の血はイエス様が癒しの力で止めてくださったんだと思うけれども、この罪は、受けるはずだった神の裁きは一体どうやって止まったんだろうかと 一体どうしてくださったんだろうかと、そう思うのであります。その後彼女は知るのであります。キリストは彼女のために、自分のためにその体から血を流し続けてくださったということです。彼女はよく知っていますし分かっています。体から出血が続き命が削られていく、あの感覚を彼女は知っているのであります。で、彼女は知るのであります。主が、創造主が、唯一まことの永遠の神が、その栄光を脱ぎ天使たちの賛美を止め、人となり苦難のしもべとなって、愛されたのに愛されず、信じたのに裏切られ、手を伸ばしたのに釘を打たれ、死のない唯一のお方が死を初めて味わわれたことを彼女は知るのであります。そのすべてが壊れた彼女を癒すためだった。ゲツセマネの園で、月が輝くあの森で、血の雫を流しながら祈られた主であります。鞭を打たれ、体中の皮膚が破れ、釘やまるで針金のような茨で編んだ冠を大爆笑の中でかぶせられ、血だらけになった主であります。伸ばした手足に十字架の釘が打ちつけられていく。もう主の体に赤くないところはないんです。そうして完了したと言われ、その息を引き取られた。その後死亡診断がローマの医師から発表されているのに、それでスネを石のハンマーで打たれずに砕かれずに済んだのに、腹を立てたのであろう兵士から、その脇腹から心臓をめがけて槍が刺され、もう十分赤いのに、もう十分流れたはずの血なのに、さらにこれでもかと血が流されて行きます。でもそのすべてにおいて、主が罪のないその血を流されたのは、それは長血の女、あなたの血を止めるためであった。主が罪のない血を流され、力ある血を流されたのは、女よ、あなたの罪を許したかったからだと、あなたを罪から救うためで、あなたを滅びの定めから救い出し、将来を変えるためであった。もし今日この長血の女のような思いで、その霊において、心において血を流しながら苦しんでおられる方がいて、しかもそれで自分で自分を変えることができず、自分の未来を変えることができない自分に絶望しておられる方がいるのであれば、あるいはその心の喜びがまるで血がこぼれていくように失われているのをあなたが発見しているのであれば、あるいはあなたがクリスチャンとして生きるべき清き生き方が悪く変わっていて、その悪く変わっていく変化が坂道を転がる石のように誰も止めることができないという思いで焦っているのであれば、そして不安があり恐怖があり悲しみがあり、どうして良くなれないんだろうかと思う心があるのであれば、いろいろと試してみたけれども、むしろもっと悪くなっていったという御言葉があなたの人生に当てはまっているのであれば、その 医者も止められない、あなたの努力も変えられない、その下り坂の先にまだイエス様がいます。夜が明ける頃、イエスは岸辺に立たれた。主がまだ立っておられます。そしてこの方があなたを変えてくれます。この方がそれを止めてくれます。イエス様があなたを救ってくださいます。もしかするとあなたは自信がないからこう言うのかもしれません。私はペテロたちのような、あの弟子たちのような完璧な信仰も持っていないし、主から直接の呼びかけの言葉も聞いていない。そうした人たちがイエス様の周りにいたんだ。でもこの女性はただイエス様のその衣の裾の、その房のタリートに触れただけで、それだけでよかったのであります。大切なのは信仰と意識を持ってイエス様に私を救ってくださいと触れることであります。イエス様を振り返って、誰が私を押したんだと言われなかった。イエス様を振り返って、誰が私にぶつかったんだとも言わなかったのであります。イエス様がおっしゃったのは、誰が私に触ったのかと言われたのであります。信仰を持って助けてほしいと触ったのは誰だと、私なら癒せると信じて期待して触れたのは誰だと、ただぶつかっただけじゃなくて、ただ当たっただけではなくて、このイエスに触れば私は治ると信じたのは誰だと、主は振り返って探されたのであります。あなたもそうじゃないでしょうか。希望が彼女にはありました。あなたもそうじゃないですか。イエス様なら私を治せると、イエス様なら私を変えられると、イエス様なら私を成長させてくださると、だって聖書には成長させたのは神であると書いてあるから、イエス様なら私の願いを聞いていただくことができると、そういう時にあなたはキリストにぶつかっているのではありません。あなたはイエス様に触っているんです。あなたがもし今日絶望とともに教会に来ているのであれば、その信仰と願いと希望を持って期待してイエス様に祈ることであります。そうすれば主は、私に触ったのはあなたかと聞いてくださる。何も起こらないとき、何も起こらなかったとき、私たちの思いはまるでエレミア8章の最後のあのギルアデに入港はないのか、医者はいないのかと叫んだあの預言者の気持ちのようであります。なんで変わらないんだ、なんで痛み止まらないんだ。入港が痛みを止めるっていうのは誰もが知っていたことであります、当時の人々は。だけど痛みが止まらない、ギルアデに入港ないのか、医者はいないのかと、そうした叫びの中でイエス様は、私がここにいると言ってくださるのであります。兄弟姉妹、あるいはこれをお聞きになっている方々の中で、 医者がいない、入校がない、特効薬がない、私は変われない、変わらない、このままかもしれない、どうしたらいいんだろうか、崩れていく、壊れていく、転がっていく、そうした中にあってイエス様がまだ私がそこにいるとおっしゃってくださるのであります。私が本当の入校だと言ってくださるのであります。私が本当の薬だと言ってくださるのであります。入校は見栄えのいい木ではありません。入校は全然かっこいい木ではない。私たちが慕うような見栄えもないのであります。しかしその入校はその幹に傷をつけて出てくる樹液があなたの痛み止めとなり、あなたの薬となって用いられることでありますが、イエス様はこの長血の女の体とそしてその心の痛みを止めたのであります。罪の救いの特効薬はこの方であり、唯一の罪の解毒剤はこの方しかいないのであります。でも覚えていなくてはなりません。入膏は切られて初めて薬になるのであります。入膏は刻まれて初めて、傷ついて初めて樹液を出して人を癒すのであります。イエス様の教えで人は賢くなったことでしょう。教師だと言った人はそうです。預言者だと言った人たちは賢くなったはずです。けれども罪の許しはそこにあったわけではなかった。イエス様の癒しの力で人々は良くなったことでしょう。しかし罪の許しがそこにあったわけではなかったのであります。あのベツレヘムの小さな馬小屋に人となって生まれたあの赤子が切られ傷ついて、その傷口から流れたその罪のない血が、あの十字架の上であなたのために血を流し続けられたその血が、信じる人の心に不思議に届き注がれて、あなたの悲しみを止めるのであります。あなたの不安を喜びに変えるのであります。嘆きを踊りに変え、灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせてくださるのであります。結果あなたの血は止まり、命の流出は止まり、永遠の命は保たれ、罪からあなたは解放される。イエス様が傷つかれたからであります。イエス様が苦しまれたからであります。イエス様はこの受難のしもべとして、苦難のしもべとして、あなたの受けるべき苦しみとあなたの受けるべき罪の裁きの一切を負ってくださったからであります。それで主はあなたに言ってくださる、あなたはもう大丈夫だと。イエス様を信じているならば、この十字架の許しはあなたにもう当てはまっていると、安心して行きなさい、私があなたと共にいるからと、安心して行きなさい、この先何があろうと、神の裁きの前で私が共に立ってあげるからと言ってくださるのであります。あなたの信仰があなたを救ったと、その裁きの座で言ってあげると、この先も私はあなたと共にいる、安心して行きなさいと、もうこれ以上苦しまないでと主は言われるのであります。生まれてこなければよかったなんていう言葉はもうあなたの人生の中で二度と言ってはいけないよと、そしてこれからは健やかに生きていきなさいと主は言われるのであります。兄弟姉妹、主はあなたの罪を許されました。十字架にかかって血を流されたからであります。誰も洗うことのできない過去と、誰も洗うことのできないあなたの心を、主は特別な神のこの血という洗剤を使って洗い清めてくださいました。安心していくことであります。でも兄弟姉妹、覚えててください。主があなたに望んでおられるのは、あなたがこれから健やかに生きていくことです。霊的に健康でありなさい。良いことを思い、幸いでいなさい。魂において幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、かつ健康であるようにお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主よ、あなたがこの長血の女にしてくださった奇跡が、今日も私たちの体と心に当てはまることを信じ、御前にひれ伏し感謝をいたします。私たちは最後の砦ではありません。あなたが 主は私の砦であり、あなたが私たちの最後の壁であります。そしてあなたは打ち破られることなく、よみがえりの主は私たちの前に立ち、すべての裁きと災いから私たちを守ってくださることを今日信じます。主よ、助けてください。主よ、憐れんでください。主よ、私たちを愛してください。主よ、私たちをかけがえのないものとして慈しんでください。私はあなたを信じています。どうぞ主よ、あなたがその憐れみと恵みとをもってさらに私たちに触れ、これ以上苦しまないで生きていきなさいと言われる主の御言葉に沿って歩んでいくことができますように。安心して行きなさいと言われていますから、安心してこれからを歩んでいくことができますように、そして健やかに生きろと言われる主の御声に聞き従うことができますように、御前に座る私たち一人一人をあなたがどうぞ憐れんでくださり、祝福してくださるようにとお祈りをいたします。私たちのただ一人の主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。